お元気ですか？こちらは KSTA アドベンチストワールドラジオ AWR 希望の声放送です。この日本語放送はグアムから毎日2回30分番組をお送りしています。放送時間と周波数は日本時間朝6時から6時30分までの放送は25メーターバンド 11.980MHz と 11.850MHz、 夜10時から10時30分までの放送が25メーターバンド 11.975MHz と31メーターバンド 9.805MHz です。お話と音楽で綴るこれからのひととき、最後まで楽しくお過ごしください。
最近良かったなぁと思うことありますか？もしあればそれはとても素敵なこと。全然なくても多分それは良かったなぁと思えることが必ず起こる前触れです。今日どんなことが起こるのか、そしてどんなことが起きたのか、私に話してください。嬉しいこと、楽しいこと、辛かったこと、悲しかったこと、何でもありでいきましょう。私もあなたに話したいことがたくさんあるんです。それではまず私から。一人一人がつながる会話、サウンドオブトーク。 AWR 日本語放送を聞きの皆さん、こんにちは、森田美恵です。これからのひとときはゆったりお送りします。サウンドオブトークです。ぜひくつろいでいってくださいね。この後は聖書に登場する人物の言葉に注目します。 The Sound of Voices と私からのお便り、三重の独り言だよりでお楽しみください。サウンド of Voices。 その人の言葉は今を生きる私たちにも神様と人のつながりを教えてくれます。我々はエジプトの国で主の手にかかって死んだ方がマシだった。あの時は肉のたくさん入った鍋の前に座り、パンを腹いっぱい食べられたのに。あなたたちは我々をこの荒れ野に連れ出し、この全回収を飢え死にさせようとしている。旧約聖書、出エジプト記、16章3節。神様に祝福されていたイスラエル人ですが、エジプトで430年間も奴隷生活を送っていたことがありました。労働ばかりさせられ、一族を繁栄させないために男子が生まれると殺される。そんな生活です。彼らは解放されたいと心から願っていました。神様はその痛みを知り、指導者モーセを立てて、イスラエル人をエジプトから脱出させられました。有名な紅海の水が二つに分かれるという奇跡もその一幕です。迫り来るエジプト軍から逃げ切った人々は、歓喜の賛美を歌い、神様とモーセを信じました。ところがその三日後、たどり着いた水場の水が苦くて飲めないと分かると、何を飲んだらいいのかとモーセに不平を言い始めます。今までずっと誰かに仕えるという生活をしてきた彼ら、何かあれば指導者のせいにするという思考が染みついていたのかもしれません。神様はすぐモーセを通してその水を甘くされ、私はあなたを癒す主であると、どんな神が導いているのか人々にはっきりと示されたのです。ですがそれからまたしばらくして、一 人々は食べ物のことで再びモーセに言いました。我々はエジプトの国で主の手にかかって死んだ方がマシだった。奴隷といえどもエジプトで満腹でいられたあの日々の方がよっぽど良かった。我々を解放したのは全員をここで飢え死にさせるためだったのか。そんな風に言うんです。奴隷の時は解放を望み、ひもじくなってくると奴隷を望む。つくづく人は自分勝手なものです。こんな要求ばかりの人と付き合うのは大変疲れることですが、この時神様は水の時と同じようにすぐモーセを通してこう言われました。主は夕暮れにあなたたちに肉を与えて食べさせ、朝にパンを与えて満腹にさせられる。主はあなたたちが主に向かって述べた不平を聞かれたからだ。一体我々は何者なのか。あなたたちは我々に向かってではなく、実は主に向かって不平を述べているのだ。モーセはこう言って人々を諭しました。癒す神様が一緒にいてくださるんだ。あの海を分け、水を甘くしたその神様に不平を言うんですか？ぜひ思い出して、守ってくださる神様であることを確信してください。神様はモーセを通し、父と蜜の流れる土地へ導くまでの40年間、夕方にはうずらを、朝にはウエハースのようなパンを、一人 2.3 リットル、必ずぴったり天から与え続けられました。エジプトではその日暮らしで将来が見えなかったイスラエルの人々。荒れ地を放浪することによって、信じれば癒し、与え続けてくださる神様の存在を毎日体験し続けたんでした。私はあなたを癒す主である。旧約聖書出エジプト記15章の26節。The Sound of Voices。 この人の声は時代を超えたベストセラー、聖書に登場する人物に注目し、その声から人と神様の結びつきを聞き取っていきます。ではここで一曲お聴きいただきましょう。 God will take care of me。 The Prince of Egypt Inspirational からカルマンで God will take care of me です。
Said it to himself, said it over again. My God will take care of me. God's people working hard in the blazing sun. Said it to themselves, said it one by one. My God will take care of me. He will deliver me from these chains and walk me through the valley of shadow of death again. He will, just watching you.Till the day I die, my God will take care of me. I know he will deliver me from these chains and walk me through the valley of shadow of death again. He will, just watching you.My God will take care of me.
TA の独り言だより。どこにでもあるような毎日、今回はこんなことがありました。プレゼントが届きました。アメリカにいる友達から子供のためにもらったスピルプルーフカップです。スピルプルーフカップとは、アメリカの子供たちがみんな持っていると言っても過言ではない代物だそうで、見た目はタッパーでできた、まあ、小さな水筒みたいな感じでしょうかね。蓋の一部分に突起物があって、そこに口を当てて、まあ、加えてチューチューと吸うわけなんですけれども、その蓋の裏にバルブがついていまして、子供が吸う力でそのバルブが開くために、それ以外は逆さにしてもこぼれない、まあ、そんな優れものなんですね。別の友達にハワイのお土産でいただいたのがきっかけで、我が家でも随分お世話になりました。友達が2ヶ月前に日本に来た時、私がこれバルブが緩んできて少し漏れるんだよねとこぼしていたのを覚えてくれていたようです。荷物の中には新しいカップと取り替え用のバルブが2つ入っていました。よく気が利く友達がいて本当に幸せです。さて、バルブの交換をしてすぐに使用、やはり便利でした。逆さにしても出ないというところが一番母親にとっては便利なんですよね。もう子供は必ずやこぼすものですから、こぼす服、またこぼす服、この練習と掃除の繰り返しがかなり面倒に感じることが多いんです。スピルプルーフカップが生まれたのをやはりこの面倒だという一言に集約されるのかもしれませんね。でも考えてみると、育児が面倒というのはおかしな話です。私の場合は望んで産んでいるわけですから、そこに面倒だからという理由で便利さを求めるのもいかがなものかなと思ったんです。スピルプルーフカップは愚か。哺乳瓶やストローがなかった時代だってあったわけで、それが産業の発展や女性の社会への進出とか、まあ、核家族化などなどが絡み合って子供の育て方や道具も変わってきた、そうなんだと思うんです。そしてまたほとんどの場合は一人で育児をしなければならない母親、そんな彼女たちがストレスにならない道具で子供とにこやかに生活する方がいいような、そんな気もします。でも大切なのは自分で飲みたいという子供の気持ちなんじゃないだろうか。拭くのが面倒という母親の気持ちが育児のあらゆるところに現れてくるんだったら、それは子供がかわいそうだなぁと思うんです。これはあくまで独り言で、道具が悪いと言っているのではありませんよ。スピルプルーフカップは私にとってとても便利でいいものです。ただそれは私が育児をする時の一つの手段であって、このカップを使わないやり方で育児をする、そんな選択も時にはできるわけです。結局何をどうやって子供に伝えたいか、その思いがはっきりしていないと道具を選ぶときにも判断に迷いが出るように思ったんです。そしてまた育児にとどまらず、自分はどうやって生きていきたいか、これが食事にも仕事にもショッピングにも反映されるのかなと。生きる目的、ちなみにイエス・キリストの場合はこれでした。人の子が来たのは、失われたものを尋ね出して救うためである。新約聖書、ルカによる福音書19章10節。さて、今週のサウンドオブトーク、いかがだったでしょうか。では、今週はこの曲を聴きながらお別れです。久米さゆりさんで、いつでも、いつでもです。サウンドオブトーク、お相手は森田美恵でした。
どんな時もどこにいてもあなたの御手がある。
次は光とともにのコーナーです。この番組はラジオ日経の朝の放送、インターネット、そしてフリーダイヤルでもお聞きになれます。それでは光とともにをお聞きください。おはようございます。新しい朝、いかがお過ごしですか？今日も光と共にのプログラムで一日を爽やかにスタートいたしましょう。
いかがお過ごしですか？神戸アドベンチスト病院内科の久木田和夫です。最近注目されている病気に睡眠時無呼吸症候群があります。実は以前からある病気なんですが、2003年に山陽新幹線で起きた事故の原因がこの病気だったこともあり、よく知られるようになりました。様々な理由で睡眠中に呼吸が一時的に止まる状態が繰り返されるため、体に負担がかかり日中の眠気となって現れます。10秒以上呼吸が止まっている状態を無呼吸と言い、1時間に5回以上または7時間の睡眠の間に30回以上無呼吸が現れる場合を睡眠時無呼吸症候群と診断します。肥満が原因としてよく挙げられますが、実は肥満だけではありません。扁桃腺肥大、アレルギー性鼻炎、アルコールが関係している場合、生まれつき顎が小さい場合もあります。十分に眠れないようでしたら検査が必要かもしれません。いびきをかく、眠っている時に息が止まっていたり呼吸が乱れると言われた、息が苦しくて目が覚める、何度もトイレに行く、日中に居眠りが多い、記憶力や集中力が低くなった、性格が変わった、 体を動かすと息切れする、性欲がなくなった、これらはいずれも睡眠時無呼吸症候群によく見られる症状です。もちろんこういった症状は他の病気で出ることもありますから、もしこういった症状に心当たりがありましたら、ぜひ専門医にかかり必要な検査を受けていただきたいと思います。治療は原因に合わせて行いますが、原因にかかわらず寝る前にどんなことをしているか、何を飲んでいるかにも気をつける必要があります。お酒は眠りの質を下げますし、カフェインは自律神経を刺激するだけでなく利尿作用もあるためトイレが近くなります。最後に、体は疲れているのに夜が眠れない場合、精神的な理由や栄養不足が考えられます。ストレスが多いと大量のビタミン C を消費すると言われており、カルシウムやマグネシウムといったミネラルも不足すると神経が興奮して眠れないとされています。バランス良い食生活や上手なストレスマネジメントもまた良い睡眠につながるのですね。さて、この番組では無料の健康講座ニュースタートを行っております。ご希望の方はハガキに健康講座希望とお書きになってお申し込みください。お待ちしております。
光と共にはいかがでしたか。この番組では今月は抽選で豊かな心と健やかな体を作る月刊誌サインズを30名の方にプレゼントいたします。ご希望の方はハガキもしくは受信報告書にご住所、お名前、そしてサインズ希望と書いて、また番組に対するご意見ご感想も添えてご応募ください。宛先はこの後にお知らせいたします。今月末の消し印まで有効です。皆様ふるってご応募ください。お聞きの放送は KSTA アドベンチストワールドラジオ AWR 希望の声放送です。この放送はセブンスデーアドベンチストキリスト教会が毎日お送りしております。放送時間と周波数は、日本時間朝6時から6時30分までの放送は25メーターバンド、 11.980MHz と 11.850MHz、 夜10時から10時30分までの放送が25メーターバンド、 11.975MHz と 31メーターバンド、 9.805MHz です。
ここで AWR からのお知らせです。 AWR 日本語短波放送は今月10月31日の朝の放送をもちまして休止させていただくこととなりました。これまでの短波によるご聴取ありがとうございました。今後 AWR 日本語放送は AWR Japan のホームページにて公開させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 URL はwww.awrjapan.net、 すべて小文字で www.awrjapan.net です。なお、番組中の光とともには引き続きラジオ日経の短波放送でもお聞きになれます。
次に通信講座についてお知らせいたします。 AWR では無料の聖書通信講座を行っております。講座には入門講座、基礎講座、健康講座ニュースタート、また英語や点字の聖書講座もあります。講座のお申し込みご希望の方はご住所、お名前、そしてご希望の講座名を書いてお送りください。アドレスのお問い合わせ、その他すべてのお便りの宛先は郵便番号 241-8501、AWR 日本語放送希望の声係、郵便番号 241-8501、 AWR 日本語放送希望の声係です。なお、ファックスの方は 045-921-2319、 E メールは awr@adventist.jp、 awr@advent.jp までお送りください。お送りしました放送は KSDA アドベンチストワールドラジオ AWR 希望の声放送でした。今日もこの放送をお聞きくださりありがとうございました。ではまた明日も AWR でお会いいたしましょう。